77.7 Call Me Pen
知ってる？
就活！
皆さん、時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
とこちらは福岡市中央区大名天神西通りのコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送でお届けしております。すみません、朝から噛みました。知ってる就活は今日で第346回放送を迎えました。拍手。
早いですね。毎回言いますけどね。
346? あと4回じゃん。はい、あと4回
で。あと4回で、350です。300回の放送って去年の夏頃に北九州でやったんですけど、そこからもう50回を迎えようとしております。
早いですね。
早い。
そうね、さやちゃんはその時いなかったけど、
まほろ。でも400回の時に、
そうだよ。
いますからね。私も。私いつまでもいる。
みゆみが成長した姿を楽しみにしとこうかな。
成田さんに言われるんです。
ねねね。
成田さんに、あの350回放送の時に、
うん、
その時の残ってたメンバーで、うん、あの、まあ、みんなが大学卒業までパーソナリティを務めるとすると、うん、この時300回目の放送のメンバーの中で400回目もいるのは私だけだと。頑張らねばなりません。
楽しみにしておきましょうね。
はい。
はい。それでは、知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組ということで、お送りしていきたいと思います。それではですね、レギュラーメンバーの自己紹介と近況報告をまずやっていきましょうかね。
はい。
はい。それでは誰から行きましょう。
じゃあ、今日の進行役の先輩から。
はい。では、もうすでに喋っておりますけれども、皆さんおはようございます。
おはようございます。
九州大学農学部4年の阿部千澄です。本日もよろしくお願いします。
お願いします。
まあ近況報告なんですけれども、そうですね、もうあの2週間前にラジオが終わって、そうですね、あっという間に2週間経ったぐらい、特に何もというか
早く過ぎましたね。
毎日がですね、まあ研究をやってるっていうのもあるんですけれども、あのまあ一キャンパスの移転がありまして、私たち学生も学生の目線からですね、はい、そのまあ使い勝手がいいとか、うん、これはいる、この備品は欲しいとかいうような要望を出さないといけないっていうこともありましてですね、まあそれでまあ日々いつの間にか終わっているというような生活を送っております。で、まあ、一つありましたね。そうです。いつだったっけな。みゆみゆとですね。みゆみゆと、エクササイズに。
行ったんですよ。
行ってきたんです。
この間の放送の、翌々日の、
そうだね。
月曜です。
2週間ぐらい前か。
なので、そうです。前の前の月曜日です。
前の月曜日に行って、うん、
先週の月曜。
そうそうそう。行ってきてですね。はい、まあ、痛か
ったですね。
まあ痛いよ、あれは。
筋肉痛ですか？
筋肉痛までいかなかったけど、自分の体の硬さだったり、はいはい、その、いかに日々使ってない筋肉があるかっていうことを痛感しまして、うん、まあ、その、実はですね、
はい、
触発されて、
はい、
自分で筋トレをやっております。
さすが、偉い。
そう、ちょっとなんだけど、
自分でって続かないですもんね。
う
ん、
そうなんだ。
続かん。
ちょっともうそれで今度まあバランスボールも買おうかなと。
お、そう、一緒にねやったのがバランスボールだったんですよ。バランスボールを使ったエクササイズで結構きついんですよね。
結構きつい、あれ硬いよ。
座ってるだけでも体幹がすごく鍛えられるし、私が一番きつかったのは、うん、太ももの間に挟んで、
そう
バランスボールを。で、力をギュッて入れて内ももを鍛えるっていうトレーニングで。
あれはね、
きつかったね。あり
そう。
うん、効果ありそう。
そう。まあ、夏に向けて、
はい、
夏に頑張っていきたいと思っておりますので、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは次は、
はい、
はい、じゃあお願いします。
はい、皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、近況報告は新しいアルバイトを始めたんですよ。
お
で、それがですね、
何
福岡タワーのエレベーターのコンパニオン
として、
お仕事を始めて、まだ研修中で、まだ2回しか出勤してないんですけど、
どうしたの？
結構、思ってた以上に体力が、
ハードですか？
はい、ハードです。
そうなの？
何がきついって、楽しいんですよ。お客さんとおしゃべりするのすごく楽しいし、海外からのお客様も多くって、すごく楽しいんですよ。で、私人とおしゃべりすることも大好きだから、エレベーターの中でご案内したりとか、チケットをもぎってお話ししたりとかすっごい楽しいんですけど、パンプス、めっちゃ痛いんです。
ああ、ずっと立ってますもんね。
そうなんですよ。ずっと立ってて、まあ、ヒールも、めちゃくちゃ高いわけじゃないんですけど、まあそこそこな高さがありまして、もうつま先が、もう激沈。何が一番きついって、本当、パンプスが一番きつくって、まあその仕事が終わった後に、フィットネスに行くんですけど、行ってまた体をいじめて、夏に向けて私も痩せようかなと。
いいね、
体力をね、つけないと、本当に、また風邪ひきそうなんですよ。ちょっと喉の調子があんまり良くない。
体力をつけようと思って行ってるのに。
行ってるのに体壊すの。よくないです。でも本当に体力つけなきゃなって思います。夏バテも心配ですし。
そうだよね。
本当に後からお天気のコーナーでお話ししますけど、すごく気温が高いです。
確かに。
もうすでにだってまだ、まだっていうかもう6月末だけど、めちゃくちゃ暑いですよ。
最近本当に暑い。
と思ったら急に雨が降って蒸し蒸し。
そう。蒸し暑いのもね、嫌だよね。嫌なんですよね。でも負けずに頑張りたいと思います、はい、今日もよろしくお願いします。
先輩に会いたかったら福岡タワーに行けばいいんですね。
そうだね、
バレましたね。
そうだね。
でもそんなにいないです。あ、そんなにいない。
じゃあラッキーだと会えた
会えたらラッキー。
はい。レアキャラ。
レアキャラです。レアキャラ、
お願いします。
お願いします。
はい、じゃあ次私行きます。
お願いします。
皆さんおはようございます。九州大学競争学部1年生の木村沙耶です。近況報告はですね、先週の日曜日に先月立ち上げた北九州若者会議の第2回のミーティングがありまして、8月に北九州市議会の議員さん方と一緒に、北九州をどうすればいいんだろうっていうのを高校生以上の若者と一緒に考えるイベントを行うんですけど、それに向けてちょっとずつ準備を始めるミーティングができて、まあ、ちょっとほっとしましたね。
なんかもう市長じゃないですか。市長や。
まだ早いですよ。
木村市長や。
木村市長や。いいね、女性市長。
なのでまあこれから夏に向けてもあと数ヶ月しかないですけど、痩せつつ私も。
なんか、バテないようにね。
そう
なんですね。なんかすごい毎日忙しそうだから。
そうなんです。なので、まぁ、ちょっとずつ、休憩を挟みながら。
美味しいものもしっかり食べてね。
そう、しっかり食べて、しっかり運動して、
そう、
しっかりタスクをこなしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。はい。ではですね、今日、先にじゃあ提供いきますかね。
はい。
はい。
この番組は、地域のために、地域を超えて、株式会社、ザ・メディア・ジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
はい、ありがとうございます。はい、あ、ちょっと、先言い忘れたんですけれども、本日はですね、
誰か、
お休みだなー。本当に
いませんね。
いつもメインパーソナリティを務めてらっしゃる、シャッフル北尾こと北尾洋二さんは本日お休みとなっております。
もう2週間会ってませんよ。
確かに。そうだよね。
もう2週間会ってない。2週間。違う。
2週間
前の週間もいらっしゃらなかった
から、
そうだよね、
合宿以来なのでもう3週間ぐらい会ってないです。
そう、私合宿に行けてないので1ヶ月は会ってないんだ。
お会いしないまま北尾さんがお誕生日を迎えてしまいますね。
あら、
皆さん覚えててください。北尾さんのお誕生日は7月7日七夕です。
はい、北九州の放送にはなりますけどね、
ぜひ聞いてください。
お願いします。
お願いします。
はい、では今日のテーマいきますか。
はい、
はい、
今日のテーマはグローバル
おー、いい感じにこう、
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、今日、グローバルっていうテーマなんですけど、うん、まあ、これは、私が持ってきましたが、
はい。
現在、ね、ワールドカップ、
はい。
があっているということで、はい、まあ、私もね、そんな詳しくはないんですけどね、乗っかろうかなと。
乗っかろうかな。乗っかりましょう。
乗っかろうかなと思って、
乗っかりましょう。
このグローバルっていうテーマにしました。う
ん、はい。
え、サッカーは二人は見てる？
見ました。
お、見たの？
友達と。
おお、う
ん。何？どことどこ？日本と？
あの、この間のコロンビアでしたっけ？
あ、勝ったやつ、うん、
はい、勝ったやつ見ました。
勝ったやつね。そう。
勝ったやつを、すいません、ニュースで見ました。
ニュースで見た。
大迫が半端ないらしいですね。
あ、そうそうそう。そう、大迫が半端ないらしい。
球大の学食も乗っかって、
あ、そうなの？
麺コーナーのところに。
それ見た。
麺コーナー半端ないってっていうのが乗っかってて、すごい流行りをすぐ取り入れちゃうんだなって思って。
意外に
乗っかったな。でもそれぐらいみんなが知ってるワードになって、いいなってちょっと思いましたけどね。
あれの元ネタって、というか元になった動画をこの間 SNS で回ってきて見たんですけど、あの、もともとあの、大阪半端ないってっていうワードだけが今ちょっとわーって一人歩きしてるんですけど、もともと高校の時のあの、サッカーの大会の時に、大阪選手とのチーム、高校と対戦したチームの方が、あの、大阪選手がものすごくって、何でしたっけ、あの、ああ、ちょっと技っていうか、言葉が出てこないんですけど、あの、バック、なんか、なんだっけな、あの、ちょっとトリッキーなシュートの仕方をする選手で、大迫選手が。で、そんなのできるなんて聞いてないって、みたいなことを相手チームの方が言ってて、で、それで大迫半端ないってって、あの、もう泣き笑いしながらロッカールームで言って、ってる映像が、
そういう動画があるの？
そうです、そうです。なんかそれがあの、動画っていうか、まあそうです。ニュースで、その、高校時代、取り上げられて、放送されてたんですけど、で、それが、あの、まあ面白いって言ったらちょっとなんかまた違いますけど、なんか大迫選手の、あの、本当に強さがわかるのと、その、相手チームの、あの、コーチの先生も、あ、俺サインも、じゃ握手してもらっただったかな。なんかもう、高校時代から本当にいろんな相手チームからもこう尊敬されるような、注目されてた選手だったみたいです。
大迫選手。
大迫選手。
大迫選手、ちょっと覚えとこうかな。
はい。
はい、次の試合は、明日の0時からなので、まぁ、あ、ちょっと夜遅いですけど、うん、皆さん。
日曜の深夜。
日曜の深夜なので、月曜に、
にまたがると
またがります。
見らねばならない。
体調を崩さないように、ね、お菓子をしてください、ね、皆さん。
はい。
はい。
応援しましょう。
どうしようかな。
というわけで今日はグローバルでお送りします。
はい。はい。じゃあ先にですね、一曲挟みますかね。
はい。
はい。じゃあこれは誰が選びましたか？
はい。サーヤが選びました。まぁ、ちょっとワールドカップということもあり、まぁ、この曲は多分、おそらくオリンピックの曲だったと思いますが、でもなんかそういういろんな人を応援する曲になっているので聞きたいなと思って選びました。それでは行きます。グリーンでヒーローズです。77.7 Call me
10。はい、お聞きいただいたのはグリーンでヒーローズでした。この番組は3つのチャンネルでお届けしております。まず1つが FM ラジオ周波数 77.7MHz、 福岡市中央区を中心に福岡市内でお楽しみいただけます。もう1つがサイマルラジオです。スマートフォンや携帯電話、タブレット端末、そしてパソコンなどのインターネットがつながる環境であれば、日本全国はもちろん全世界でお聞きいただけます。コミテンのホームページからバナーがございますので、そちらからクリックしていただけますと、ラジオと同じクリアな音声をお楽しみいただけます。そしてですね、皆さん見えますでしょうか？こちらは YouTube ライブの方でですね、放送、生放送配信、動画配信をしております。私たちのキュートな姿を自分で言っちゃったけど、一緒に見ながら楽しんでいただけた
ら。土曜の朝から女子大生を眺めてください。
いいですね、幸せですね。
音声がましいな。
こちらもコミテンのホームページから、
はい、
当バナーがございますので、そちらから飛んでお楽しみください。それでは行きます、せーの、
見える
聞けるラジオでダウオンエア。
いいね、決まったね。
揃いましたね。
いいね。じゃあこんなキャピキャピした感じで続きもいきたいと思います。
はい、はい、
で今日のテーマが、まあ、グローバルっていうことなんですけれども、まあ、さっきサッカーの話をしましたが、まあ、それもあるんですが、まあ、私自身がですね最近こう、まあ、学部4年生で周りがみんな就活をしてるっていう中で、
はい、
自分がまあどんな仕事に就きたいのかなっていうのを最近やっぱり考えるようになりました。で、まあ、何をやりたいっていうのが、その今私が食品科学っていうのを専攻してるので、まあ、そういう関連にっていうのもあるんですけど、まあ、地域的な面でやっぱり国外に出たいなっていう希望もありましてですね、そのなんだろう、二人はそういう海外進出じゃないですけど、はい、そのやっぱり日本国内だけじゃ面白くないなって思いません？
うん、
うん、思います。
そうですね。
どう、なんかその自分の職業とか考えた時に、うんうんうん、グローバル的な視点で考えたことってありますか？
私はそのずっと中学校の頃から、うん、あのまあ、国連大使として貧困についてずっと関わってきた中で、うん、やっぱり国連とかそういう活動になると世界で日本だけじゃなくて世界各国の人とやらないといけないっていう面では、うん、将来的にはやっぱり国際的にそういう、まあ、機関に入ってやりたいなと思ってたので、うん、グローバルで一点でってずっと考えてたんですけど、うんうんうん、入試前によくよく自分の人生ってどうしたいんだろうって考えた時に、うん、やっぱり自分の人生が、その私の人生自身が変わったのも、うん、そういう活動があるんだよって教えてもらったりだとか、うん、いろんな日本の企業の大人の方が頑張ってねって言ってその子供たちを育ててくれるっていう授業があったので、私もこういうふうに今活動ができているっていうのを考えると、
うん、
私は最終的にそういう、まあ、貧困を解決するために国際機関で働きたいんですけど、
うん、
おばさんになったらっていうんですか、ある程度
経験を積んだらね、
まあ、経験キャリアを積めたら、うん、やっぱり日本に帰ってきて、うんまあ、特に北九州ですかね、
うん、
でいろんなその次世代に何かをつなげるっていう点で、まあ、そういうう
ん、
そういう社会を動かせるような職業に就きたいなっていうことで、
うんうん
まあ、入試ではシンキンググローバリーアクティングローカリーを地域でもできるような人材になりたいですっていうのは言ったんですよ一応。まだどうなるか分かりませんけど、うんうん、でもそういうのはやっぱり私は最終的には日本に帰ってきたいなっていう気持ちはあります。
なるほど。そうか、なんかよく聞きますよね、うん、シンキンググローバリーアクティングローカリー、
うんうんうん、
なんかそのなんだろうな、昨日じゃないですけど、まあ、直近の話になるんですけどね、その私の先生恩師の話、うんはい、と話して、何グローバルって、まあ、自分がこうグローバルになるものなんですけど、やっぱりこれから先の未来を担っていく子たちを育成するっていう意味もなんか若干のというか間接的にまあそういうことにつながるのかなっていうのはすごくさっき話聞いて思いましたね。
ね
うん、みゆみは、
はい、
なんかもうアナウンサーなりたいっていう感じはあるけど、
マスコミ関係でとは思っていて、うん、そのマスコミ関係で働きたいと思ってるのも、
うん、
その私が長崎県出身で、
うん、
いろんなあの平和学習を行ってきて、これまで小学生の頃から行ってきて、で長崎の外に出ると全然それが浸透してないっていうのにショックを覚えて、どうにかしてそれを発信しないと、このままだとまた同じ悲劇が繰り返されてしまうっていう恐怖心と、なんかある種の使命感って言ったらなんかまたちょっと違うかもしれないですけど、まあ、長崎に生まれたものとしてそれは発信していくべきじゃないかなと思って、まあ、アナウンサーに限らずマスコミ関係でお仕事したいなと思ってるんですけど、そうですね、今正直インターンの申し込みとかやってて、なかなか壁が厚くて通らないんですよね全然。でその現実に直面して、ちょっと今正直自分がこれからお仕事として日本なのか海外なのかっていうところまで想像がだんだんできなくなってきてます。見えなさすぎて、やりたいこととか芯は変わらないんですけど、でも いくらこんだけマスコミ関係でね、働きたいと思ってても、また違った目的で働きたいと同じように強く思ってる人たちが世の中にはたくさんいるわけで、うん、私だけの思いが、そこの道で通らないわけですよ。
うん、
だから、いろんな道を考えないといけないなとは思ってます。
うん、
そうね。今はそのマスコミで働くことが、その、なんだろうな、長崎のその平和学習とか、原爆の悲しい歴史とかを発信していく手段だと思ってたんですけど、まあそれはあくまで一つの手段なので、他の手段を考えて、それが世界かもしれないし、日本国内での活動かもしれないし、わからないですけど、考えないとなと思ってて、まあ、自分自身がどこで働くか、どこで、活動するかっていうのがイメージしきれてないです。
そのメディア関係っていうのは、はい、その文字として伝えるっていうのも選択肢の中にあるんですか？
もちろんもちろんある。
となると結構幅は広がりますよね。その日本国内でその平和学習を何か伝えるっていうのも、まあ、結構今既存であるものもあると思うんですけど、でやっぱり海外でそれを何か発信していこうとなると、やっぱりなんて言うんですか、皆さん海外の人はやっぱり知らないからすごいなんか重宝されるというか、うすごい、そう、なんて貴重な存在になれるから、なんかまたチャンスは広がるんじゃないかな。
その平和学習で難しいのって、あの日本にいるとどうしてもこう被害者みたいなところが強く言われてると思うんですけど、日本も日本でいろんな方々を、多くの方を殺してるっていう事実はあるんですよね、その戦争の中で。でもなかなかそっちはあまり取り上げられることなく、こっちが受けた被害のことばかりをお話ししてしまうっていうのは、海外のその被害を受けた方の遺族の方だったりとか、そこに住んでる方々からしたらすごく遺憾だと思うし、だからそれも合わせて知らないといけないと思うから、こうやって話してるとグローバルなのかなって感じもしてきますね。
確かに
日本の中だけにいたら
分からないからね、
見えないと思う。だから外に行って、向こうは向こうで、その向こうで平和学習を受けたわけじゃないから、海外のことは分かんないですけど、国外の方はもしかしたら、あの日本から被害を受けたっていうことばっかりをもしかしたら勉強してるかもしれない、から両方同じように勉強していかないといけない、発信しないといけないかなっていうのは今お話ししてて思いました。
そうね、なんかそういう意味ではやっぱり出てみないとっていう部分
はあるかもしれない。
あるのかもしれない。
原爆の話でも、私たち結構日本人って原爆を作ったのはアインシュタインだとか、いろいろ知らないことばっかりなんで、でも実は原爆の元を作ったのはこの間授業で習ったんですけど、アインシュタインではなかった。もう一人の人がいて、で、その人はすごく自分が原爆を作ってしまったことに後悔をして、すごい病んでた時期があったらしいんですよね。それで、そのもう世界的な何かを成功できるような物理学者だったのに、それで心を病んでしまって何か研究できないってことになった時に、日本人の、日本って戦後すごい貧しかったのに、日本人の物理学者がその人を支えたんですって。だからすごくその原爆を作った張本人を支えるって、すごく日本人としても心苦しかったと思うんですけど、そういう話を聞いてまた新たな、そういうこと知らなかったと思って、
見え方がまた変わってくるね。
そう、なんかただ単にアメリカは勝つために原爆を作って落としたんだなって私もちょっと思ってたけど、でも実はそういう中で日本人はちゃんと支えられる人たちが多かったんだなっていうのも、すごい日本として誇り深いなと思いました。その授業聞いて、
ね、回り回ってこうなんかあったかくなる、あったかくなるよね。そのなんか今グローバルっていう話の中で、その日本の見方と海外の見方が違うっていう話を、があったんだけど、その最近思うのは、グローバル化社会って言ってこうどんどん外に出たりしてこうやってきたけどさ、それって多分日本と他の国に違いがあったからだと思うんだよ。そのわかる？そのなんだろう、文化の違いはまあ残るとしても、おそらくてか、まあグローバルっていう風に本当に世界がなっていったら、日本でもできるし、外でもできるしみたいな、そこの差が価値になってたものが、そこがちょっと難しくなるんじゃないかっていう危機感、私の中で。
あんまりいいイメージ。
あんまり、そうだね。いいイメージじゃないというか、その、何を自分の強みとして持っていくかっていうことかな。その、ただ、だって、 なんだ、今、昔、本当に大昔だったら、日本人で、
はい、
あ、じゃあ、日本人で英語が喋れるってだけで、重宝されるじゃん。そう、すごいステータスだったから、その差で自分が活躍していこうっていう道もあったんだろうけど、ここまでこう、英語がね、小学校からこう、教育されてっていくと、もう誰でもいけるわけじゃん。
はいはいはい。
もう、極端な話。っていうと、その、結局自分に何を強みとして持っていったらいいのかなっていうことをよく考えるわけですけれども、うん、どう思いますか？
世界中に同じようなスキルを持った人が、
うん、
国関係なく存在しちゃうってことですよね。
そうそうそうそう、そう、うん、つまりそうとしたら何が違うのかって考えると、
うんうん、
そうなんです。最近文化は残るって言って、まあ文化は残るのかな、果たして。
文化は残るっていう観点からいくと、うん、やっぱり日本人にしか考えられない、その一緒に集まった時に、日本人にしか考えられない、その心遣いだったりとか、繊細さって多分残っ、しずみんさんの中にも、今まで、そう、日本で生きてこられた中で培われたものがあると思うんで。
感情っていうか、考え方というか、それってやっぱり地域差が、あると思うんですよね。それは日本の中でもあると思うんですよ。こ
う
時間がゆったり流れるところと、どんどん寝過ぎていっちゃうところと、でそこでどんな環境でこう生活してきたかで、こう考え方感じ方ってやっぱり違ってくると思うし、それは残るかなというか、残ってほしいなというか、なんか日本人って日本人らしいよねって言われる時って、なんか大体そういうところがフォーカスされるような気がして。
確かに確かに。
心遣い、なんかすぐすみませんって言っちゃうとか、なんかあすみません、あすみませんみたいな、すみません多くないですか？
そう、何かあった時に外人の方はセンキューって言うけど、私たちはごめんなさいありがとう、あすみませんすみませんって言っちゃうっていうところも、
そう、ありがとう、
ありがとうより
先に、なんか、あ、恐れ入りますみたいな感情が込めた、なんか本当にごめんなさいの謝罪の意味じゃなくって、恐れ入りますっていう意味で、すみませんっていうのが外国人の方と比べて、日本人ってスッと出てくるのかなと思って、なんかそういうのってやっぱこう、その時の環境っていうか、まあ、日本人がみんながみんなそうあるべきだとは思わないですけど、まあ、それがどこかしら、多かれ少なかれ、日本人には、あるんじゃないかなって。
確かに。それは海外の方で同じかって言ったら、多分日本人独特っていうか、まあ、日本人が優れてるところなんじゃないかなって思いますけどね。
なんかそういう価値観的なところで、を生かしてっていうことだよね。今後はね。
難しいですね、でも。
そうね。はい、考えていきましょう。
はい。
はい、それでは、時間になりましたので、ここでもう一曲挟みたいと思います。これは誰が選びましたか？
はい。
はい。ミミュ
ー。私が選びました。
はい。どうぞ。
あの、この間、AKB48 グループ、48グループ総選挙があ
ったね。
あって、
ありましたね。
私の推しは、数年前の大島優子なんですけど、あの頃が一番見てたんですけど、この間、インターネットニュースで、その総選挙の結果見てて、私の一個上の年なんですよね、優勝した1位の松井樹里奈さんって。一個上なんですよ。
そうか、同じ年だ。
私と同じですよ。
私と同じ年や。
私が小学生の時から AKB で活動されてて、で、その方が第一位になって、ちょっと感慨深いなって思って、AKB の曲を聴きたくなりました。
はい。ではお願いします。
はい。AKB48 で365日の紙飛行機。
ちずみんの言葉ギフト。はい、皆さん改めましておはようございます。ちずみんこと阿部ちすみです。このコーナーでは日々就職活動を頑張っている就活生の皆さん、番組をお聞きのリスナーさんに私から言葉のプレゼントを送って応援していこうという内容となっております。皆さんの心に残るような宝物になるような言葉になればと思っておりますので、ぜひお聞きください。それでは今日の言葉です。女性よ、自立しなさい、自分の足で立ちなさい。この言葉はフローレンス・ナイチンゲール、イギリスの看護師さんの、ね、ナイチンゲールとして有名ですけれども、イギリスの看護師さんの言葉です。で、まあ今日この言葉を選んだのはですね、最近まあ先ほどもお話ししたように、自分の将来のことについてよく考えることが多くなりまして、最近では以前ですね、小松優さんが、 出られた時に紹介していただいたリーンインっていう、うん、Facebook の CEO じゃないな、女性の方、副社長の方の書かれた本を読んでまして、その女性のキャリア、自分がなりたいようなね姿を最近よく思い描いてですね、で今回この言葉を選びました。で、まあ、自分がバリバリキャリアでやっていきたいっていうその本を読んで思うんですけど、そのまあ自分が女性であるっていうことをやっぱりその子育てだったり結婚だったりとかいうライフイベントみたいなことも考えたら、なかなかこう葛藤が多いなっていうようなことを最近思います。でまあ自分がやっぱりやりたい、キャリアでやっていきたいっていう思いがあるので、そのこの言葉でちょっと自分の背中を押してもらおうかなというか、そんな叱ってくれるような言葉だなと思って今回持ってきました。で、まあ、お聞きのリスナーさんに伝えたいのは、まあ、女性の方限定なんですけれども、その、まあ、男性の方ですけど、もありますけど、その自分は女性だからこうしないといけないとか、男性だからこうしないといけないとかいうことではなくて、そのもっと自分の生きたい、自分らしく生きて、いっていけたらなと思います。で、まあ、それは別にその結婚するなとか、専業主婦になるなとかそういうわけではなくて、自分がなりたい姿に自分が自分で選んだんだ、自分として生きていくんだっていう、ちゃんと自分の満足するような形で生きていただけら、いただけたらなと思っております。はい、それでは今日の言葉もう一度送ります。女性よ、自立しなさい、自分の足で立ちなさい。以上、今日の言葉ギフトでした。77.7 Call Me 10。はい、ということで言葉ギフトでしたけれども、
はい、
はい、
2人は結構ねバリキャリな感じ。
バリキャリどういう略し方ですか？
バリキャリって言わない？
バリバリキャリア。
そう、バリバリキャリア
言いますかね？
言わないかな。
バリ広めていきましょう。
はい、
バリキャリ私たちから、
本当に普通だと思ってた。
結構あまり耳馴染みない。
あ、本当だ。あ、すみません、皆さん、バリバリキャリアのことです。とってもキャリアってことです。
とってもキャリアってことです。バリバリ働いてるっていうか、そういうことですね。アクティブな感じですよね。
アクティブな感じ、はい、そうそうそう。なのでまあ、だから二人はそんな感じだから、うん、
そんな感じだからさ、
そのすごいなんか、私結婚してその素敵なお嫁さんになるっていうような感じじゃないじゃん。
夢見てますよ結構夢見てますよ。でも
いいえ、そういうのは、その考えたりしない？
でも正直、
うん、
お仕事をちゃんと自分の希望の職業につけたら、うん、結婚しても仕事は辞めたくないし、
うん、
子供産んでも働き続けたいなって思ってます、
うん、
まあ、まだ社会にこうちゃんと出てないし、うん、まあ、出ててもアルバイト程度なので、うん、あんまりそんなに女性としての、うん、生きにくさっていうか生活のしづらさっていうか、うんうんうんうん、それこそ私まだ出産も結婚もしてないから感じることはないですけど、うんうんうん、でも今までなんか女性だからってこう、うん、あんまりネガティブな感じで感じたことは今まで生きてきた中で私はそんなにない気がします。
まあね、そうだよね、社会に出てみないとっていう
のはありますね。
部分はあるよね。
出たらやっぱりこういろいろあるかもしれないです。それこそ子供がいたらなかなか働きづらい環境があったりとか、結婚したらちょっと家庭のこともやらないといけなくって、
うん、
こう仕事に従事できないとか、うん、いろいろあるかもしれないですけど、でもそれでもやっぱり最近はなんか働きやすい、女性が自立しやすい世の中になってきたんじゃないかなって、まだあまり世の中に出てない私が言うのもなんですけどそう思ってます。
うん、確かに。さえちゃんはどう？
そうですね、うん、なんか私もそんなにっていうかまだ18年しか生きてないので、うん、その女性としての立場を言うのはどうかなと思ったんですけど、うん、まあでも これから、うん、今そういう動きがいっぱい出てくる中で、うん、なんか一つ私観点として持ってきたいなと思ったのが、うん、女性を輝かせようとして、うん、男性が犠牲になってる、
うん、逆差別はよくない、
うん、違うと思う、
あるなっていうのもちょくちょくちょっと感じるところがあって、うんまあ、確かに女性からの視点でできることってたくさんあるけど、うんまあ、それもやっぱり平等にやりつつ、うんうんうんもっとキャリアウーマンがね生まれたらいいなっていうのは思います、
うん、そうだよね、うん、なんかこう別に、
うん、その難しいんですけどね、うん、
女性をその立たせるために男性をあのなしにするのは違うと思う、
それは違う、人を切ってまで女性を輝かせようとはしなくていいけど、うん、女性がすごい優れてるんだったらそこは女性に任せましょうっていうのをもっとなんて言うんですかね、柔軟にできる社会にしたいっていうのはあります、う
ん
う
ん
う
ん、なんか性別で判断するんじゃなくって、うん、その人の人格だったり持ってる能力だったりで、うんうんうん、その個人として評価できることが増えてきたらいいなとは思いますね。
そうですね。でもやっぱりそうすると皆さん女性もその出産だったり結婚だったりっていうのももっと考えやすくなるんじゃないかなと思いつつ、まだわからないかなっていうところ
で、ね、出てみないとね、
確かにわかんないとか多いかな。
きっとものすごい昔でもっと女性が生きにくい世の中だったら、私たちこうやって多分大学に進学してパーソナリティとしてまた話してっていう風な活動はできてないと思うし、う
ん、確かに
そもそも勉強が自分のしたい勉強ができてなかったかもしれないし、うん、それよりもなんだろうな、お家でお料理を覚えて、うん、それも大事なことですよ、うん、大事なことだけど、うん、自分の好きなことを犠牲にしてまで、うん、そういうことをさせられてたかもしれないから、やっぱりそう、ね、まあ、そういうのを考えるとだいぶ
変わってきてる、
自立しやすい世の中なのかなって思います、
うんうん、そうだね。
これからに期待しましょう。
私たちがね、変えていく、そう、変えていく立場になるから、もっと輝けたらなと思います。はい。はい。それでは、本日最後の曲を流したいと思います。
はい。
この曲は私が選びました。なんで選んだかっていう理由は特にないんですけど、この方のね、声が聞きたくなったので、うん、
はい。
はい。今日はこの曲を選びました。
はい。
では、お聴きください。アイコでキスハグ。
週末ドガンナットと
教えます、週末ミューミルウィークエンド。このコーナーでは私ミューミューこと久富美優が週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。それではまずお天気からです。こちらのお天気は福岡管区気象台発表のお天気となっております。23日土曜日、本日のお天気からです。福岡地方雨のち曇り、最高気温は27度。北九州地方雨のち曇り、最高気温は27度。筑豊地方雨のち曇り、最高気温は27度。筑後地方雨のち曇り、最高気温は28度と、本日は少しジメジメとしたお天気となっております、うんうん、雨が降っていて少し昨日おとといよりは冷えるかもしれませんが、水分補給はしっかりと行ってください。そして明日24日曜日のお天気です。福岡地方晴れ、最高気温は31度。北九州地方晴れ、最高気温は30度。筑豊地方晴れ、最高気温は32度。筑後地方晴れ、最高気温は32度と30度を福岡県では超えております。昨日が福岡は日本で一番暑かったそうで、私も実家の母から、長崎の母から福岡は熱中症注意というラインが届きました。皆さんも十分お気をつけください。そしてイベントの情報です、福岡タワーでですね、エレベーターコンパニオンを始めたということで、うん、福岡タワーで7月7日まで期間限定で行われているイベントの紹介をしたいと思います。天の川のイルミネーションが現在点灯されております。夜の19時30分からです。福岡タワーはフロアが5つしかないため、最上階を5階と呼んでるんですけれども、高さ123メートルのこちらの最上階の5階展望室はなんとビルの高さにすると約40階に相当します。
すごい、
一番上まで登ると40階の眺めでございます。もともと平成元年に開催されたアジア太平洋博覧会、通称ヨカトピアのシンボルタワーとして建設され、今年で開業30年目を迎えました。 すごく今はロマンチックなイルミネーションとなっておりますので、ぜひ昼も夜も楽しんでいただけたらと思います。私に会いに来ていただけたらとも思っておりますそしてもう一点だけお知らせをさせてください。6月の末まで募集をしております福岡市の成人式実行委員、平成30年度の実行委員を募集しております。申し込み方法はメール、ファックスのいずれかの方法で、住所、氏名、生年月日、電話番号、そして勤務先または学校名を明記して、平成30年6月29日金曜日、今度の金曜日までにお申し込みください。メールアドレス、ファックス、電話番号などは後ほどインスタグラム、フェイスブックで私からもお知らせしたいと思いますので、番組の公式フェイスブック、インスタグラムをチェックしてください。本当に一生に一度の体験です、うん、できることなら私ももう一回したいぐらいですのでぜひ新成人の皆さん、ふるってご応募ください。そして前々回から始まった北九州と天神の合同のコーナー、マンスリートーク、今月が雨の日の過ごし方ということで、本日はちずみんさんとさあやちゃんの雨の日の過ごし方を聞きたいと思います。
はい、はい、ちずみさんどうですか、雨の日。
私はね、やっぱ雨降ったらね、外には出たくない方な出たくない方なんだけど、はい、まあ雨の音を聞きながら、こう結構落ち着くじゃないですか、あれって。私は落ち着くタイプなんですけど、はい、それで世界の終わりのレインを聞くっていうのが最近の、
雨尽くしですね。雨の日にね、聞く曲って大事ですよね。
そうそう、それでそのヒーリングというか、うん、疲れを癒したりはしてます。はい、でさえちゃん、
私先週ゲストで野口岳さんが来ましたけど、はいはい、その時にちょっとお話ししたんですが、雨の日ってサービスがすごい充実してるので、
ね、う
ん、お出かけは、ま、できるぐらいの雨程度だったらします。
あ、うん、
でも私ちずみさん落ち着くって言われたじゃないですか、うん、音でも私結構ざわざわしちゃうタイプなので、
寂しくなっちゃうってこと、うん、暗いと ね、お天気もね暗くなっちゃうしね、
はい、まあ、今日は雨なので、うん、皆さん気をつけて過ごしましょう、
はい、滑らないように、はい、転ばないようにお願いします。
はい、はい、それでは、提供お願いします。
はい、この番組は地域のために地域を超えて、株式会社ザ・メディア・ジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
はい、皆さん本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は北九州からの放送になります。はい、それでは、最後に行きます。せーの。
知ってる？就活！
それではまた来週。
はい、ありがとうございました。